線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、10月の11日の日曜日でございます。なんかもう1週間があっという間にやってくるというような感じのですね、こんななんか1日1日が早く感じてしまうね、そんな感じでございます。まあ婚姻やのごとしと言いますけれどもね、なんかとにかく月日が早く感じるというのはですね、年を取った証拠だっていうような人もいますね、本当にね。まあだけどなんかね、本当にこうやって年を取ってるっていうことはもうしょうがないことでございましてね、もう本当にここまで生かさせていただいてるっていうことに逆に感謝をしなければいけないんじゃないかね、そんな風に思っておりますけどもね。まあ本当にとは言いながらね、先週、水曜日ですね、7日の日ですかね、安住の FM ね、出演をさせていただきましてね、電話でしたけれどもね、本当になんかあっという間に時間が経っていったというような感じでございましたね。まあ本当に考えてみればもう22年ガネットをやってるわけでございますけどもね、まあそれに加えてですね、もうこのねガネットをやってるというような、もうベースになっているアートウィングレーベルっていうのがですね、もう音楽レーベルがもういろんなことを始めちゃったというね、そういうような状況もありますのでね。まあだけど本当にね、社会に貢献しようね、そういうような感じの思いでやってるということはですね、確かでございます。もう金ピンキラネットワークね、なんか中にはピンキーとキラーズとかって言ってね、そういうのと間違えるっていう方がいらっしゃいますけどね、まあピンキーとキラーズを知っている人たちっていうのは僕よりもちょっと上ですかね、そういう感じですけどもね。まあピンキラネットワークというですね、もう本当に年を取ってもピンピンとしていただこうっていうこととね、それからいつまで経ってもキラキラとですね輝くような夢を持ち続けようね、それからピンピンとかというピンっていうのはですね、まあ一人というような意味もありますのでね、まあね、なんて言いますか、まあ一人一人ね、本当に個別対応でね、いろいろとこれからねやっていこうかなと思っております。音楽も個別対応ね、そういうような形でやっていったらいいんじゃないかね、そんな思いも込めましてですね、まあFM ね、安住の FM ではですね、いろんなお話をさせていただきましたがね、本当にお聞きいただいてきました方々、本当にどうもありがとうございました。はい、そんなわけでございましてですね、まあ本当にラジオというのは僕大好きでございますけどもね、特に安住の FM ね、これ本当に私ヘビーリスナーでございましてね、まあなんていうんですかね、まあ僕の場合はやっぱり初めからですね、なんか長野県とかなりね深い縁があったというような感じなんでしょうかね、そういうふうに思いますけどもね。まあコロナの関係でですね、まあ長野県に行けなくなったっていう時にですね、なんかねすごく寂しくなったですね。まあそれでこの安住の FM っていうのを聞いたらですね、本当に長野県のね匂いがプンプンする番組でございますよね。まあとにかくね、もうね、信濃の国とか流れてくるだけですよ。これね、皆さん信濃の国って言われても全然知らないかもしれませんけど、長野県の方々はですね、大抵の人が知っているというですね。まあこれ若い人は小学生ね、それからね高齢者に至ってはですね、もう80、90まで知っているというですね。まあこういう誰でも知っている曲があるというのはすごいよね。これそういうふうに思いましたけどもね。まあ、まさかね、初め聞いた時にはもう誰でも知っている曲があるなんていうことは全く知りませんでしたけどもね。まあだけどこの信濃の国とかですね、まあそういうのが安住の FM からいつも流れているわけですし、まあそれとかなんていうんですかね、この安住のの方言を使ったね、そういうなんか番組とかがあったりですね、なんか本当に懐かしく思ってしまうような感じがしましたですね。まあこういうそのぐらい長野県に行けなかったというような時期があったというわけですけども、まあだけどね、どうなんですかね、もう本当にここしばらくの間ね、5ヶ月間ぐらいですかね、長野県に行ってなかったという状況でしたね。まあ特に1月2月ね、僕が体調を崩してしまいましてね、まあそういうような状況があったというような中で、まあ3月ぐらいからちょっと復活してきたな、体調は復活してきたなと思ったらですね、今度はコロナですよね。まあこれで県外者はもうとにかくね移動できないね、とにかく長野県とかに行けないね、それとか緊急事態宣言って言われるとですね、まあそれはもう移動もなかなかできないわけでございましてね、まあこれは本当にまあ致し方ないという状況でしたけどもね、これは僕らだけじゃ ゃなくてもう日本中の 人たちがねみんなとにかく移動ができないっていう状況でしたからね。まあそんなわけでございまして、まあだけどねこうやってあの GoTo トラベルとか GoTo イートね、それから GoTo イベントですか、なんかそれもですねもうすぐ開催されるというような感じなんでしょうかね。まあそういうふうになりますと、まあもうねあの人の出入りもですねもうさすがにもうあのいろいろとあの増えてくるんじゃないかと思いますね。まあ私はとにかくですね今あのとにかく愛知県とそれから長野県の二重生活という形になっておりますが、まあ1週間はあの先週1週間は長野県におりまして、今週はまたあの、愛知県に行ってですね、また来週はまたあの長野県という感じですね。そういうような感じのことをですねやっておりまして、まあ今ですね、まあ、ちょっといろいろと、まあ、あの立ち上げていることがありますのでね、立ち上げている、まあ、あの高齢者の方々へ あのマッサージ事業ですね、あのね、マッサージの事業をですね今立ち上げておりますので、もうなるべくあの長野県にいてですね、まあそれであのね、なんとかそのベースをね築いていきたいね、そんな思いでやっておりますが、まあそれでね、まああのねこういうあのね活動も含めまして、あの今配食活動ですね、配食サービスですね、それとあのマッサージとそれからまあ音楽というようなものがですねあるわけですが、まあその音楽もですね、まあ、あの本当に高齢の方でございますが、あの自分がですねあの詩をずっと書かれていた、ね、これもですね30歳の頃から書かれていたんですね。まあそれもですね、まあ、五七調のですね、なんかそれこそなんかまるで歌詞のようなですね、まあ、詩集なわけでございまして、自分のねあのご自分の詩集を書かれて、まあ、作られていたんですね。もうちゃんと製本されてね、いやすごい立派なものだなというふうに思いながらですねもう拝見したんですが、まあその中からですね、まあ、曲をつけてもらいたいというようなねご依頼があったんですね。まあこれあの本当にあのねあの自分たちにできることということで、あのそれで満足していただけるかどうかね、それはすごくあのね、どうかなっていつも思うところではございますがね、あの精一杯自分たちのですね、まあこうできることというような部分で、あの皆さんね、あのご提案をさせていただきましてね、あのついにあの3曲ですね、あの制作をねさせていただきましたね、アレンジも終わってね、レコーディングも終わりましてですね、まあいよいよ今日ね、あの納品のための CDR で納品ということなんですね、今回はね。まあそういうようなことでございますが、それもですね、まあお送りさせていただいたというような感じになりました。まあとにかくね、長野県にいる間ね、とにかく私は県外者でございますから、まあとにかくね、今まで普通にあのねレコーディングをしていた場所っていうのもですね、私は県外者でございますから撮れないんですよね。まあね、あの皆さんなんかね、こうやってあの音楽っていうものはあんまりあのね、あの接点がないよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあレコーディングっていうとですね、まあ普通だったらまあレコーディングスタジオというところがありまして、まあそこでレコーディングするもんじゃないかというふうに思うわけですね。まあそれとか練習って言えば、まあ練習スタジオっていうのがありましてですね、そこで練習すればいいんじゃないかね、そういうようなことなんですが、まあとにかくね、いろんなことが多様化してきたんですね。まあ、僕ら22年やってる、まあ、一番初めの頃っていうのは、まあ、僕はですね、まあ、固定観念というのがありましてですね、やっぱり練習スタジオで練習しなきゃいけないんじゃないか、レコーディングはレコーディングスタジオなんじゃないかとかっていうふうに思ってたんですけどね、まあ、それをですね見事に民子さんが打ち砕いてくれたんですよね。いや、あの練習しようって言ったら、もう近所の公民館を借りてきたっていうですね、そういうような感じになりましてですね、もうやってみたらなんとここで練習できるじゃないかっていうね、まあそういうような部分があったりしてね、それとか逆にですよ、あのレコーディングするのにですね、まあ、いわゆるあの普通のレコーディングスタジオ、ね、あのね、愛知県にありますが、まあ、それで、ね、3部屋レコーディングスタジオがあるんですよね。それが隣接している、ね、それでですね、まあ、コンデンサーマイクというですね、まあ、こういうマイクでですね、まあ、レコーディングをするんですが、コンデンサーマイクというのはですね、とにかく小さな音まで入っちゃうんですよね。まあ、例えばあの人間の声でもですね、まあ、とにかくあのすごく幅広い範囲で、まあ、あのこうやって収録ができるというようなマイクなんですよね。まあ、例えばあの、ね、時計がカチカチとですね、まあ、そういう秒を刻んでいる音とかですね、そういうのもですね、パッと聞きは全然気づかないんですが、この、ね、マイクを通すと気づくんですよね。あれ これ音入っちゃうなとかっていう部分とかですね、まあいろいろとあるんですが、まあ本当にあんまり気づいていないような音も入ってくるね。例えば隣からですね、まあ隣でレコーディングしてる音がですね、なんとちょっと隣の部屋に入ってくるとかですね、逆にレコーディングスタジオじゃない方がいいんじゃないかっていうような場面もあるわけですよ。これがね本当に困ったもんでございまして、まあ特に練習スタジオですよね。こんなところでは全くレコーディングはできないね。練習スタジオってね、隣の練習の音がすごい聞こえてきますんでね、もうとてもじゃないけどレコーディングなんか到底できないんですよね。でもね、僕らはどうやってるかっていうと、まあとあるそういうね公共施設みたいなところがございまして、そこの防音室っていうのがあるんですけどね、これがね素晴らしい防音なんですね。まあね、ガネットの命の歌という歌がね、CD がありますけれども、まあこの CD の中はですね、アコースティックギター1本と、それからタミコさんの歌声だけという、まあハーモニカも入ってますが、まあとにかく音がないところがいっぱいありますんでね、音がないっていうようなところは絶対音がなければないという状況にしなければいけない。ね、基本的にはまあ本当に何の音も入っていないっていう状況を作らなければいけないんですね。まあ意外とそれがね、意外と難しいんですよね、レコーディングって。例えば本当にね、お金をねたくさんかけてね、本当にまあ全く無音というような状況のですね、まあ部屋でですね、まあレコーディングできるっていうような環境も整っているようなところで録音するっていうのだったらね、まあできるわけなんですが、まあそれもですね、まあね、まあそこまでお金をかけてしょっちゅうレコーディングガネットやってますからね、まあそんなことできないわけですから、まあそういうことも含めましても、一番初めの頃にですね、まあ自分たちでまあレコーディングをしようというようなことで、まあ機材をずっと集めてですね、まあ現在に至っているわけでございますね。まあ本当に自分たちでまあレコーディングをするっていうのが、まあボカネットのまあ普通の活動になっておりますのでね、まあそういうような感じでやっておりますのでね、まあ当初からタミコさんがまあそういうね、レコーディングスタジオとか、それはそういうところではないところをですね借りてきて、ね、それでこれで練習をしてみたと言ったら、そっちの方がいいんじゃないかという感じがですねすごくありまして、まあ今でもですねそのような形をとっておりますが、まあ今やですね、まあコロナの関係で全くそういうところが使えないということなんですね。まあね、そうなりますとどうなるかっていうと、まあ本当にね、とにかくまあレコーディングするという方法をですね相当考えないとなかなかできないというわけですね。まあとにかく場所がないんですね。でそれで今回はですね、もう全然関係ないんですが、うちのね松本の事業所がありますので、まあ、そういうところもですね、もう本当にレコーディングに使えないだろうかっていうことを考えたりですね、いろんなことをやってみてね、ついにボーカルのレコーディングにうまく成功いたしましてね、まあそれでですね、まあねギターの音とですね、それからもうボーカルの音のレコーディング、それからその音に合わせてですね、まあね、こういうアレンジを重ねていくんですね。それをですね、なんとあれですよ、もう今回はですね、まあ、先週松本におりましたのでね、もう本当にホテルですよ、もう松本のホテルをですね、まあ、自分のですね、まあ、編集部屋に変えてしまってですね、まあ、ちょうど3泊4日でしたがね、まあ、そういうような感じでございましたのでね、もうずっと同じ部屋にね、いらさせていただけるということもありましてね、まあ、そこはもう本当に私のスタジオ化してましたね。まあそんな感じでございまして、まあそれでうまくね、編集もできまして、マスタリングもうまくできて、それで CD に焼いてですね、まあクライアントさんに持ってたらですね、非常に喜ばれて、もうこれでね、OK っていう形になりました。まあ考えてみたらね、とにかくできない理由なんていくらでもあるんですが、まあできる方法を考えればね、必ずね、一筋の光がね、なんか刺しているっていうのに気づくわけですね。まあこれ本当に大事なことだと思いましたね。毎回そうなんですけどね、もう本当にもう無理なんじゃないかって思うようなことなんかいっぱいあるしね。いやだけどね、本当に考えてみたら本当にそうなんですよね。もうダメじゃないかっていうふうに思うことってね、しょっちゅうあるんですね。まあ私も天ナビでもですね、まあ申し上げておりますが、こんな本ね、ですね、これか、ですね、今手元に出てこないな、なんかもうダメだと思った時に読む本ってやつがあるんですよね。これをですね、これだ、もうね、 もう終わりだと思った時に読む本ってですね、そういうのはですね、私いつもあの手に取れるようなところに置いておりましてね、まあ考えてみたらもう本当にこの本にはいろいろとお世話になってるっていう状況もあるんでしょうかね。まあとにかく一瞬で人生が変わる珠玉の名言ですよ。一瞬で人生が変わるんですから、ね、すごいと思いませんかね。だけどこういうねことも実はあるなっていうふうに思うようになりましたね。例えば人間の心っていうのがですねゴロッと変わって、ね、とにかくプラス思考になった場なった瞬間に今までねもうマイナス思考だったものという時にですねもうマイナス的なものがいっぱい寄ってきてたのがですねプラス思考になった瞬間になんかプラス的なものがいっぱい寄ってきてですねそれで起こってくること自体もですね自分がプラス思考になったっていうことだけでですね周りに起こることが変わってくるというですね、まあ、そういうことも起こりうるわけですからね、まあ、これは大変なことなんじゃないかと思いますよね本当にね。まあ、だけどねそういうようなこともあるわけでございまして、まあ、本当にね今回はですねもう高齢者の方のですねこういう詩に曲をつける、ね、そういう仕事をですねさせていただいておりましたがねうまくね完結できそうな感じでございますね。本当にありがたいなと思っております。こういう時期にですねこういうご依頼をいただきましてありがたいなと思っております。はいね、まあそういうね状況っていうのがいろいろとあってもう今ねもう本当にコンサートをされる方々もですねいろいろ大変だろうと思いますし、まあなかなかコンサートもできないという状況もあるでしょうし、まあ、だけどねそろそろまあそういうような感じのね部分も解禁というようなそういう風潮も出てきましたからもうね徐々にコンサートも始めているっていう方もいらっしゃいますしね、まあ、本当になんかね新しい日常っていうものを踏まえてまたねやっていけばいいんじゃないかなと思いますよね。本当にねこれから先どんな感じになるのかっていうのもまあありますけどもね、まあだけどね本当にね、考えてみればねもう本当に今までが今まででやっぱりすごい間違いだらけだった部分があったんじゃないかね、やっぱり見直さなければいけないものがいっぱいあったんじゃないかっていう部分もですね、まあこのコロナがですね結構正してくれたっていう部分もあるのかもしれませんね。本当に自分たちはですね、まあ、コロナっていうものが、まあ、必然的に現れたもんだというふうにやっぱり感じましてですね、まあいろいろと正せる部分はですねどんどんね正していこうね、そういうような思いでねこれからもですねいろいろとウィズコロナの時代というのをですねどんどん生きていきたいなと思っておりますね。まあとにかくね考えてみるとねいろんなまあとにかく芸能界の方々のですねまあ突然のまあね、突然お亡くなりになるというのはもうそういう訃報がですねポンポン流れてきておりましたが、まあ、だけどねこういうねコロナの時代といえば、まあ、とにかく先が見えないというような部分もですねいろいろとあったかと思いますので、まあね、本当にそれにですねやっぱり先ほどね言ったまあ、もう終わりだと思った時に読む本とかですねそれとか、まあ、先週もですねご紹介させていただきましたね、まあ、自己肯定感の本ですよね。自己肯定をするっていうですねそういう本もありますのでね、まあ、こういうのを読んでですね、まあ、それで何かね自分の心の中が変わっていけばというような感じになればいいなと思いますよね。本当にねそんな感じでございますね。それとか最近は信州夢参加というのをですねやっとまともにねレコーディングしましてですね、まあ、これからちょっとアレンジにかかってみようかなと思っておりますがね、これもですね、まあ、こういうね、長野県でいろいろとお世話になっている私たちでございますのでね本当に一つの恩返しのつもりでねこの曲をですね、まあ、長野県の方々に聴いていただきたいなという思いで作らさせていただきました、まあ、ご当地ソングでございますね。まあねガネットっていろんなテーマソングとかイメージソングとか作っておりますが、まあ、テーマをいただくとですね、まあ、曲が作りやすくなるというですねそういうものは結構ありましてですね、まあ、なので、まあ、今回もですねもう本当にこの信州夢参加といえばね一体どんなイメージの曲なんだろうか、ね、ガネットといえばね、まあ、こういうなんていうの演歌ではないですからね、まあ、よく言われるそれは演歌というよりもですね、まあ、フォークでもないロックでもないちょうどガネットみたいなですねそんなことを言われてた頃もありましたからね、なんかフォークというとちょっと違うなってロックでもないしねその間の中間あたりみたいな部分なんでしょうかね、まあ、そういうような感じでありながら、まあ、ちょっとねメロディーにですねなんかちょっと今っぽい感じがあるかなっていう うようなんですね、そういうようなニュアンスもありながらですね、まあ、高齢者、ね、あのそういうようなあの、まあ、あの年配の方々にもですね、まあ、自然と聴いていただける音楽、ね、そういうものをですね、まあ、あの作っていこうという感じで、まあ、やっておりますしね、それにあの本当に40歳以上ので方々にですね、まあ、ガネットってのはもう本当に支持していただきましたしね、もう本当ありがたいなと思っておりますが、ね、まあ、そういうような部分でですね、まあ、本当にあのいろんな方々にですね、またさらにあのこういう曲をですね聴いていただきまして、本当にあの何らかの形で、まあ、夢と希望を持っていただきたいなというような感じで作らさせていただきたいと思っております。はい、そんなわけでございますがね、もう本当にあのね、まあ、私もあのね、とにかくあの、ね、この季節の変わり目、ね、本当にあの、ね、この体調っていうのはですね、本当に気をつけなければいけない、ね、皆さんどうですか、体調の方は大丈夫ですか。この、ね、秋口というような部分でございましても、ちょうど、ね、半袖から長袖に変わるという時ですかね、まあ、突然なんか、ね、寒いなというような日がやっぱり来るわけでございますしね、まあ、この前の台風っていうのもですね、まあ、昨日まで大雨でしたしね、今日はちょっと晴れましたけども、今日はなんか暑いなっていう感じでしたけどもね、まあ、とにかくあの季節の変わり目とかっていうとですね、まあ、三寒四温とかって言いますしね、まあ、とにかくあの、ね、暑く暖くなったり寒くなったりするわけでございますね。もうとにかく体調には気をつけていただきたいんですが、まあね、私あのとにかくですね、まあ、ちょっとお医者さんからですね、もう一回検査を受けてくれとかっていうことでございまして、何の検査かと言いますとね、まああのね、まあ、あの潰瘍性大腸炎というところからですね、まあ、いろんなことが起こってるんじゃないかという部分でですね、まあ、あのね、今回はですね、まあ、循環器内科ですか、そういうところにですね、まあ、ちょっと検査に行ったらどうかと言われましてですね、もう名古屋のですね、もう大きな総合病院でございます、もう名古屋第二赤十字病院というですね、もう名古屋の方々はあもう矢事日赤って言ってるね、病院ですが、まあ、そこにですねちょっと行かさせていただきましてね、まあ、本当にあの心電図とかですね、血液検査とか、それとかね、レントゲンとかね、いろいろとあの検査をしたわけですけどもね、まああのね、あの要するに足のむくみがあってですね、一体これは何から来てるんだろうという部分とかですね、それとかちょっとで息切れがするという部分があったりするので、まあ、もしかすると、まあ、こういうね心臓とかに何か起こってるんじゃないかというような話でございましたが、まあ、とにかくね、血液検査の結果はですね、ちょっと貧血があるなというようなことぐらいのもんでございましてね、あとはもう肝臓とか腎臓とかですね、それとか糖尿の毛もまるでないですしね、もう本当にあのね、ある意味検査を受けて、もうこんだけ逆にあの自分っていうのは結構ね、なんか大丈夫なんじゃないかみたいなですね、そういうような感じに思えたという、まあ、その辺もねありがたいなと思いましたけどもね。まあ、今度は再来週にですね、またあのね、今度はあの心臓のエコーのですね検査を行うわけなんですが、まあ、それをですねやらさせていただきまして、まあ、これで問題なければね、まあ、ほぼね、あのなんていうことはないというような部分なんじゃないでしょうかね。まあ、私あのこのね潰瘍性大腸炎の炎症がねちょっと収まってきてましたらですね、またちょっと太ってきたんですよね。なんかね、そういうことが問題なんじゃないかっていう感じもしましたけどもね、本当にね、まあいろいろとね、あの考えてみれば、まあ本当にあのねひどいものを食べてましたね。まあ、あのフェイスブックでですね、4年前に何を食べていたかとかですね、まあ、そういうあのよくですね、まあ、あの食べるものをですね、私はもう写真を撮ってですね、フェイスブックにアップしてたんですよね。4年前の今日、ね、こんなものを食べてましたみたいなですね、もうすごいんですよ。ラーメンとそれからあの中華飯じゃない、麻婆飯、ラーメンと麻婆飯とですね、あと唐揚げとかがついてるっていうですね、もうすごいもの食ってんなみたいなですね、そういう感じのものをですね、こんなに食ってたのみたいな、本当にもうラーメン毎日こんなに食ってどうすんのみたいなですね、もう毎日ラーメンなんですよね、これ。こんな食生活してたの俺そんな感じでですね、なんかあのフェイスブックにね、4年前のあなたはこんな記事を書いてましたよみたいな感じで来るじゃないですかそれ見てびっくりしましたね、本当に。こんな生活なの俺とかって言って、まあ、だからこうなってんのかみたいな部分もですね、まああるんじゃないかね、そんな風に思ったんですけどね。まあだけど、まあ本当になんとなくね、まあ本当にはまあ因果あの お、あ、な、なんだっけ、まあ、あの要するにあの原因があって結果があるということですよそういうようなことでございまして、まあね、こういう体調崩しましたって言っても、もうそのね、原因なんかはなんかこういう食生活に問題がまずあったんじゃないかね。まあ特にあの潰瘍性大腸炎っていうのはね、まあ、まあ原因が分かんないって言われてますが、まあね、原因はストレスなんじゃないかって言われてますけどね。だけどやっぱりあの食生活はやっぱり問題ですよね。やっぱりもう絶対それは原因がどっかに潜んでいるんじゃないかね、そうやって思いますのでね。まあ本当にね、今回はですね、私はもう本当にあの食生活にいろいろと気をつけておりますしね、まあ、あの意外とこのね、あの足がむくんでくるっていうのはタンパク質不足なんじゃないかというふうに思いましてですね、タンパクもですね、やっぱりあの肉をですね、私は結構下げてますのでね、なのであの、まあ、低タンパクになってるんじゃないかなと思ったけど、まあ、そこまで低タンパクじゃないですし、まあ、それにですね、まあ、あのいろんなね、なんかあの体 のね、あのまあ、悪いところがあるんじゃないかなと思ったらですね、まあ、肝臓もね、なんか、まあ、ほとんどその、あの腎臓も悪くないということで、まあ、大抵の部分は大丈夫なんじゃないかということでしたね。まあそういう感じでしたので、まあね、あのとりあえずあの健康といいますかね、私あの、まあ、あの潰瘍性大腸炎というのは、まあね、安倍元総理みたいにですね、まあ、ああいう感じでやっぱり突然またあの、ね、復活するっていうようなことがあり得るわけでございますから、まあ、とにかくね、もうあのもう健康だっていうことがなかなかね安心して言えないっていうですね、まあ、そういう部分があるんですけど、まあ、だけどね、とはいえね、これからもちょっとねしっかりと頑張っていきたいなというような感じもありますのでね、まあいろいろとね、まあ、この50代の中盤からですね、まあ、こうやってなんかちょっとやっぱりいろいろと体にもガタが来るかなっていう部分もありますけどね、だけどね、まあでもあれですよ、もう本当にあの高齢者の方々、最近は若いですからね、80、90でもですね、もう意外と元気な方が多いですからね、本当にあのもうちょっと頑張らなきゃなとかっていうことをですね、思うわけでございますがね、まあ本当にあのね、私もあのあれですよ、10月の14日がね、お誕生日っていうことでございまして、まあ今週ね、誕生日を迎えるわけですが、だけどね、まあ本当にね、もうこの10月14日ね、これで57回目なんですね。57かと思うとですね、まあいい年だなと思いますしね、まあそれであの30代の頃はですね、ほとんど無敵のようにね、重たいものでもですね、もう率先して持てたね、なんですけどね、最近はですね、重たいものもやっぱりどんどんきつくなってきましたしね、もうとにかくあの階段をですね、もうね、5階まで駆け上がるなんていうことはもう到底無理になってきて、もう大体4階ぐらいでですね、1回立ち止まって、はぁはぁ言いながらですね、5階まで上がるっていうですね、そういうような状況があったり、まあね、とにかくやっぱ30代の時とは全然違いますね、本当に。まあ40とかそういうような部分でですね、まあいろいろとね、これからどういうふうに変わってくるのかっていうようなね、部分もあるかなと思いますけどね、体には気をつけてね、いろいろと頑張っていきたいなと思っております。はい、そんなわけでございまして、まあね、今日はですね、私車の車検でございましたね、10月の11日ということでございましてね、実は今日で車検が切れるという日だったんですね。まあそれまでがいろいろとね、スケジュールがいっぱいでございまして、なかなかね、その車をですね、一日開けるということができなかったんですけど、まあ今日ですね、まあ最終日だったんですけど、無事に車検を受けることができましてね、明日からも普通に乗れるというような状況になりましたね。まあでもね、本当軽自動車なんですけど、軽のね、まあそういうトラック、軽トラなんですけどね、これがですね、思ったのはあれですよね、まあ軽トラってあれなんですね、こうやって商用のバンなんですけど2年なんだね、車検がちょっとそれで知らなかったんですよ。新車だから2年と思ってましたけど、まあ2年ですね、まあ、乗ってそれでまたね車検を受けるというような感じなんですけど、まあそれで新車のうちは新車で初めてね車検を受けるのは2年目ですけど、まあその後はですね毎年車検なのかなと思ってまして、前ねキャラバン乗ってまして 乗ってましたしね、まあ、今でもキャラバンありますけどね、ほとんど乗らない車になってしまいましたけどもね、まあ、だけどね、そういう状況でございまして、もうキャラバンはね毎年車検なんですよね。そういうような状況でありながらね、このね K のバンとか K のトラック、まあ、とにかく K はですね、もう2年に1回しか車検が来ない、ね、これは本当にねありがたいですよね。そんな感じでございますしね、まあ本当にね、まあこの車にはですね大変、まあ本当にまだまだこれからもちょっと働いてもらわなきゃいけませんのでね、まあしっかりとメンテナンスしてですね、もうね長持ちねしてくれたらいいなと思いますけどね。そんな感じでございます。まあね、それとか最近はですね、最近のトピックスは、私はですね今au の携帯を持ってるんですけど、なんとですねドコモの携帯もですね、まあ、私契約をしてしまいましたね。なんでかっていうと、このね au はですね、まあこのね、宅配もう配送業のですね、こういう法人のためのですね、まあ、携帯になっておりまして、まあ、これがですね話し放題になっていないね、これ内容ですね、こういう契約内容変えれないので、まあ、それでですね、まあ、とにかく話し放題の携帯が欲しいということですね、まあ、とにかくネットのですね、まあ、使用量っていうか、まあ、こういうパケット使用量っていうんですか、それはですね、まあ、本当に最低のラインで、まあ、抑えてですね、まあ、あとね電話をするときにはこの携帯でとかっていう感じでね、かけていこうかなと思っておりますが、まあね、そういうような携帯もあると非常に助かるなと思っておりますしね、まあ、ドコモもですね非常にいいなと思いますね。前ちょっとイオンモバイル契約したんですけどね、ちょっとみんなからいろいろと聞こえにくいとか雑音が多いとかって言われましてね、まあ、結局私ちょっとすいません、ちょっとね、解約しちゃいました1ヶ月も経たないうちに、まあ、そんなわけでございましたけどね、まあ、だけど本当にね、これからもちょっと頑張ってやっていきたいなと思ってますのでね、まあ、今週は名古屋におりますが、ね、いろいろとね名古屋の方でできることをしっかりとね頑張っていきたいと思っておりますね。まあそれでね、とにかく台風一過と言いながらですね、やっと今日晴れましたがね、とにかくこれからねちょっと寒い日が続くかなっていう気もしますのでね、皆さんね体にはぜひ気をつけていただきましてね、もうとにかくこのね秋をですね、もう本当にね頑張って乗り切っていきましょうね。まあもうすぐねあっという間になんか冬というシーズンが来るんですかね、まあ本当にね体には気をつけてね、これからもうこのあと1年ね、もう本当に2020年をですねしっかりと駆け抜けていきましょう。
変なび